皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
大志です。
ということで電気屋ウォーカー2012年最終回かな、お送りしたいと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということで今回は第57回になるんですが、
はい、
年末というか秋口というか、10月11月12月ぐらいにいつもやってたのかな。今回は毎年恒例のたまには偏ったゲームの話をしようの回にしてみたいと思います。
偏ったはいつものことだから
偏ったはいつものことだからね
たまにはゲームの話でね
まあ、年末ということもあり、今回はリスナーの皆さんにプレゼントをご用意しました。
はい、やったー。
まずはこのプレゼントのご説明からご紹介からしたいと思うんですが、
はい。
後で、ブログの方にも載せておきますけども、今レインとタイジにはスカイプの方でファイルを送っております。ちょっと開けるかな。
うん。
どれどれ。
ツイッターにもあげたんだけどね。まず一つはこれは私がですね、どこだっけな、台湾かな、台湾に行った際に向こうの電気街で買ってきた、日本だとなんて言うんだろう、プラグマスコットとかっていうのかな、要はイヤホンジャックとかにキュッと差し込んで蓋の代わりになるマスコットですね、
うん、ああいいねいいね、うん、
で今回は3つご用意してます。で1つは、ベアイヤーキャップって言って白クマの形をしたマスコットと、あとペンギンイヤーキャップっていうのがペンギンの形ですね、そのままね。それから、実はこれ私個人的に自分よりも1個買ってきたんですが、忍者イヤーキャップ忍者のやつをね、あります。この3つを皆さんには各1名ずつですねプレゼントしたいと思います。
はい、
うん、まあ別にお高いものじゃないんだけど、しかも iPhone5 を持ってる人にはなかなか使いにくいっていうね、
なんてこった
いうもんですが、これをご用意してます。それからもう一件、はい、これは画像を送るまでもないな、タニタのですね、
うん、
活動量計カロリズム、
あれなんかそれ聞き覚えとやった覚えがあるけど気のせいか、
そうそうそう以前ね電気ウォーカーでも配信、健康家電の選び方か何かで配信をしましたが、
うん、
その時に私が1ヶ月間使用していたものです
なんかどういうこと
前もそうあったんですけど、テスト使用したものをそのまま皆さんにお譲りするという形なので、すいません、使用品です。未使用品じゃありません。私が使用したもので別に汚してはないんですけど、きちんと清掃してお渡ししたいと思いますが、箱はちょっとへこんだり破けたりしてます。そんでご了承いただいて、あと電池も1ヶ月分使ってるから、はい、
これからプレゼントする前の活動全部記録したのあげろよ
ひどいわ
一応バッテリー抜いたからお手元に届く頃にはメモリーは消えてるんじゃないかと思うんですけどね、うん、私の1ヶ月間の活動記録も含めてじゃあいらんわいそんなもん、まあ、とにかくこの、プラグマスコットと、それからカロリズム、うん、活動量計カロリズムを各1名様に合計4名様に、今回は年末ということもありまして、はい、プレゼントを差し上げたいと思います、
はい、まあ、時期的にお年玉かな。
そうだね。で、ご応募の方法なんですが、
うん、
inst-web.com、我々インストラクターズのホームページの方からコンタクトというところをクリックしていただいてメールフォームが開きますので、
うん、
今回はこちらのメールフォームに、何々希望と、プラグマスコット希望、あるいはカロリズム希望というふうに書いて、うん、ご応募いただければと思います、
はい、
で、プラグマスコットについては一応抽選という形でどのキャラクターが行くかわからないという形にさせていただきたいんですが、当選者の中できちんと分かれるんであれば希望のものをお届けしたいなと思う気持ちもあるので、もしどれかが欲しいということであればプラグマスコットの白クマ希望とかペンギン希望というふうに書いていただいても OK です。
はい、
はい、
それからご応募の際に特にコメントはいりませんが、まあいりませんが一応いただきたいなと思うつもり気持ちもあるので、
はい、
で前回もお話ししたと思いますが別に、ね、優勝する必要はありませんので忌憚のないご意見を常日頃電気屋ウォーカーに思っていることを何かぶつけていただければね、これからの糧にさせていただきたいと思いますので、
うんうん、
何かご意見も合わせてご記入いただければ助かります。
はい、
はい、それから楽曲のリクエストは受けたまわっておりません。
はい
ということで
来ても困ります。
困りますね。で応募の締め切りなんですけども、
はい、
1月15日とかでいいんじゃないの。
じゃ あ, 1月15日締め切りということで
ね、
1月15日まで、はい、じゃあ箸休めの回でもプレゼントの案内はしてください。
そうね、
うん、ということで1月の15日ご応募分までを締め切りとして、受け付けたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
詳細は電気屋ウォーカーブログの方にも載せておきますので後ほどご確認ください。
はい
はい、
でですね、
うん、
前回もそうだったと思うんですが、まずはですねちょっと最近のゲーム業界どうなんじゃいっていう話を最初にしていきたいと思ったんですが、
うん、
今回もですねファミ通さんをちょっと参考に情報を紹介させていただきたいと思います。
お
で今、うん、これはもう集計データをねわざわざ調べるのもめんどくさいので、2013年1月3日10日17合併号というなんかって。
いつだいつだ
?3 冊合併かよというナンバー1255のファミ通が私の手元にございまして、
はい、
いつも見ているマーケティングレポート、今回は16ページに載ってますけどもマーケティングレポートをまず見ながらご説明をしたいと思うんですが、で、今回の集計データがですね、2012年12月3日から12月9日のものが最新のデータとして載ってるんですけども、
うん、
最近ここのとこもうこの傾向でずっと下手したらもう2年ぐらいになってんのかなって気もするんですが、
うん、
やっぱ週間の販売台数でいくとダントツトップなのが任天堂 3DS、 まあ任天堂シリーズの DS シリーズですよね、
うん、
これが ね、まあ、そうだね、うん、相変わらずの販売台数なんですよ、
うん、
何台ぐらい売れてると思う。
何台だったかな。
100万台。
そこまでいかねえよ任天堂 3DS がね週間販売台数で、まあ、今週についてはグッドちょっと何かタイトルが発売されたらしくて販売伸びてるんですが、
うん、
でもね21万9千台売れてるんです。週間でね、で累計で872万台に今なってるんですけども、相変わらずの、うん、なんていうのかな、手堅いよね、
うん
うん、
まあ、クリスマスも近いしね。
そうだね、こう特に今回は多分11月8日発売の飛び出せ動物の森とか、
うん、
それから12月6日発売ペーパーマリオ、
はいはい、
それからこれは7月28日にもう発売されてるんだけども、スーパーマリオブラザーズ2かな、ニュースーパーマリオブラザーズ2、
あ、それは買ったよ、
うん、あ、本当。それからね、うん、11月29日発売のレイトン教授 VS 逆転裁判、
あ、
うん、
で
買ったね、
これも手堅いな。11月23日発売のポケモン不思議のダンジョンマグナゲートと無限の迷宮というですね、うんうん、3DS はとにかくソフトコンテンツ、キラーコンテンツが並んでたので、それも影響あってかなっていう気もしますね。
うん、動物の森は結構大きくね、
うん、
これ出た人も多いんじゃないの。
レインなんかやりそうだなと思って見てたんだけど
いやー頑張って思いとどまった
思いとどまった、うん、ちなみにね、 ここの週間ランキングに載ってるデータで推定販売本数っていうのがあるんだけども、
うん、
動物の森はね、11月8日発売だよ。で推計販売本数がね11万5556本っていうのが今週の多分販売推定数で、累計数がね150万9380本ってなってるのね、
うん、
ってことは11月8日だからまあ2ヶ月行ってないよね。2ヶ月行ってない段階でもう150万本売れてしまったってことなのかなと思うんだけども。
そうだね、うん、まあパッケージとダウンロードあるからね。
なるほどね。それにしてもやっぱクリスマス商戦向けなのか何なのか、うん、まあ 3DS のユーザー層ね、比較的子供もいっぱい持ってる、うん、小学生でもいっぱい持ってる人いっぱいいるから。
そうだね、
うん、そこへの訴求力がすごかったのかなって。今1ヶ月ちょっとで150万本って言ったらかなりのね販売数だわけで、
うん、でもあの動物の森だよね、うん、それね、
動物の森
あれはかなりやっぱその子供もなんだけどやっぱ女の子とか、うん、社会人の女の人とかもすごい人気だと思う。
なるほどね。
あの電車の中でちょっとやるとかっていうにはいいもんね。
872万台 Nintendo 3DS が出てて、うん、そのうちの150万本だからね、所有率何十パーセントよってことだから
ね、
うん、
それだけ買ってるのにすれ違わないってどういうこと？
それは多分お住まいの地域に問題があるんだと思う。
やっぱり。
いやいやこっちひどいよ、もう誰とも会わないもん。
うん、13億人もいるのにね。
ね。
うん、まあそれが 3DS、 まあ任天堂シリーズですよ。
はい。
で我らがプレイステーション3はですね、相変わらずのまあ低調低迷ぶりで 37,636 台という残念な数字なんですが、
うん、
ようやく859万台になってきまして、ようやく 3DS っていうか任天堂のその携帯ゲーム機と並んだのかなっていうところですね。
うん、
うん、で最近ちょっと周りでもまたやってる人増えたのかなと思うけど、レインあたりもやってるんじゃないかな、プレイステーションポータブルとプレイステーションビーター、
ビータだね、
うん、こちらはともに、てかプレイステーションポータブルが1万7000台、
はい、
プレイステーションビータが1万台ということで、
うん、
2つ合わせてようやくまあ3万に手が届くか届かないかってところですね、
うんうん、
累計販売台数はプレイステーションポータブルが1900飛び5万台、
うん、
プレイステーションビータについては102万台ということで、
うん
うん、
まあね、ポータブルとビータ合わせればそこそこまとまった数になってくるわけだけども、
まだちょっと弱いか、
うん、ポータブルからビータへ移行する数が少ないのよね。
うん、だってまだ正直ビータにそのキラータイトルってものがあの個人的にないのね。
うん、あとポータブルの資産をさ持ってるしね、いまだに新作がプレイステーションポータブルで出てくるじゃない、
まあ、
うん
まあ持っててもというよりもやっぱりその新タイトルだと思うよ。
まあね、
やっぱりそのやっぱお客さんがこうあこれやりたいなって思ったらやっぱ正直何でもハードは買ってしまうもん。
うん、買ってしまう、うん、
そうでしょ。まあそれは大人というか財力がある人、まあ、ある程度自分の収入があってってないと無理かもしれんけれども、でもやっぱり例えば今モンスターハンターの新しいやつがビータで出るよって言ったら、じゃあ世の高校生たちはこぞって買いに行くよ。
そうだね、うん、まあそうやっぱ今のやつなんだな、
うん、やっぱそうだと思うよ、
うん、ちなみに細の他にもいきますけど Wii、
うん、はいはい、
Wii が今月は6800台の販売で累計が1262万台という形になってますね。
まあそんなもんだろうね、うん、Wii U が出るからね。
そうですね、でちょうど Wii U の販売が乗ってきてる週になってます。で、うん、Wii U の初動がですね30万8570台ということで、
うん、
発売から2日で30万台を突破したっていうのが Wii U の現在の実績です、
はい、
うん、30万台っていうとね、まあ スタート直後だったから、他のプラットフォームがスタート直後にどれぐらいの販売台数だったかっていうのはちょっと記憶がありませんけど、
うんうん、
ね、なんか散々前評判では相変わらずこうなんか失笑を買ってたというかね、どうなのかなっていう様子見だろうっていう感じも多かった雰囲気の中で、
うん、
まあ、2日で30万台売れたっていうことは一定のニーズはあったのかなって気はするんですけどね。
うん、それもあるし、やっぱこうゲームを買おうっていう風にな、どういうんだろうね、例えばプレイステーションとか Xbox とかって他のハードが出してない時に新しい新ハードをうちは出すよって、このタイミングも良かったと思うけどね。
うん、ちなみにね、う
ん、他ないもんね。
Wii U の最大のまあ特徴のうちの一つはHD に対応したっていうこと
なわけですよ。 あれは嬉しいね、
うん、これまでやっぱりプレイステーションとかと比較して画質っていうか解像度の低さがね、
やっぱ気になったもんね。
気になってた点で、で、まあ、そこが一つと、それからちゃんと任天堂は、うん、タイトルを手当てしてきてるっていうのがあって、
うん、
今週のね、新発売のソフトですよ、
うんうん、
Wii U ニュースーパーマリオブラザーズ U が12月8日発売で、さっき言った30万台の販売台数に対して、販売本数が17万本、
うんう
ん、で Wii U を買った人のもう2人に1人はもうこのスーパーマリオブラザーズ U を買ってるってことになるわけだよね。
あ、うん、まあまあそれは分からんでもないな、うん、
それからね、
そこの、
うんうん、同じく12月8日同発でモンスターハンタートライのトライ G3G ってやつね、うんうんうん、の HD バージョン、
うん、
HD バージョンが、これが11万本、う
ん、ああ、まあじゃあ どっちかって感じが、まあ、どっちかってのも変だけど、
ね、これでもうだって28万本だからね、
うん
うん、それから任天堂ランドっていう、これもまた任天堂のマリオ系のねキャラクターが出てくるやつですけど、これも同発12月8日で発売で、7万8461本販売してるんだね。
うん、だからいい感じに売れてるんじゃないの。そ
う、さっき大臣が言ってたけど、ソフトが欲しいからハードを買う、プラットフォームを買うっていう、まさにこれだよね。合計30万って感じだから、
うん、
うん、まさに
そうだと思うよ。強えもん、やっぱ任天堂マリオは強えよ、
うん、ね、ただのヒゲのおっさんなんだけどね。
いやいやいやいや、赤とあのなんだっけ、オーバーオールが輝いて見えるわけよ。
うん、
そうね。で、まあ翻ってプレイステーション3なんかでいくと、今週の新発タイトルは12月6日発売の龍が如く5、うんうん、夢叶えし者っていうのが、まあシリーズ第5作目ですよね、出てるんですが、ね、これがね36万本販売してるので、うん、まあ単価もね、うん、Wii U のソフトに比べれば8800円で高いので、スーパーマリオブラザーズ U が5985円、うん、モンスターハンタートライ G が4800円だから、それに比べればはるかに高いんですけど、
そうね、
まあそんな高さ、そのね、手の出しにくさもありながら、うん、まあこれもいわゆるプレイステーション3のプラットフォームではキラーコンテンツなのかなって気もしますけどね。
うんうん、いいね、
うん、36万本売れてる割に、プレイステーション3は3万7000台しか売れてないっていうことは、新規ユーザーの開拓にはつながってない、まあ、もうプレイステーション3で前から出てるコンテンツだからね、
あれ
ですけど、
そう
ですね、うん、さらにね、まあ、最後になってきますけども、
うん、
プレイステーション2が493台売れてるっていう謎、う
ん、
誰が買ってるんだ、うん、何のためにっていう感じね。
いや、最近の面白くねえから昔のやろう。
あ、そうね、その気持ちわかるな、
うんうん、
ちなみにプレイステーション2の累計販売台数は現在のところ2197万台となってますので、
うん、
今まで紹介した全てのプラットフォームをも凌駕しています。
そうだね、
うん、一番多いのがプレイステーションポータブルで1900万台、その次に、Wii の1200万台、
うん、
でそれを追うように Nintendo 3DS の870万台、 PlayStation 3の859万台ってなってくるので、
うん、
PlayStation 2の時代がいかにね、その PlayStation 2が独走してたかなっていう感じですけどね。
そうですね、うん、
まあいろいろ面白いやつ出てたしね。
ねえ出てたしね。たまりません。残念です。なんで最近こんなにあのゲーム面白いのがね、あの最近気になってたことがあって、
うん、
まああの我らおなじみのドラゴンクエストファイナルファンタジーシリーズですよ、
うん、
それから電気ウォーカーで聞いていらっしゃって昔のねインスト教官ラジオなんか聞いてくださってる方だと出てくるのがね小島プロダクションのメタルギアソリッド、この辺のコンテンツだけに限って話をしてみても、うん、ものすごい開発の期間長いじゃないですか。
まあまあまあ ね、うん、もう本気だよね、
うん、開発の期間長い割になんていうの、片や1年ベースで更新している 3DS のプラットフォームに使っているソフトがあの、うん、同じぐらい売れてるわけですよ、
うん、
なんかその当然だけどねグラフィックが綺麗なものとかお話が作り込まれてるものっていうものに対しては我々はそれはね一定の評価をしてるし当然だけど そういうゲームを楽しみたいわけだけども、
うんうん、
だからって 4,5 年待たされるっていうのもどうなのかなっていう気がして最近のゲームでしかもほら、ね、メタルギア あのゲームご存じない方はメタルギアソリッドご存じない方はねぜひあのウェブサイトの方でトレーラーとかね、あの昔の旧作のやつなんか出てますからそれ見ていただきたいんですけど、うん、例えばメタルギアソリッド4なんていうのはお話的にもっていうかお話ゲーみたいなもんですから半ばね、うんうん、ムービーゲーでエンディングが1時間もかかるんじゃないかって話ですからね、
うん、
だからそういう楽しみ方もあるけども、
うん、
片やね逆転裁判みたいな、
うん、
グラフィックも 3DS 程度のグラフィック画像だってそんなにグリグリ動くわけじゃないけども、
うん、
十分以上に楽しいみたいな、
うん
うん、じゃあ何を求めたらいいのみたいな部分もねあって、
あなんかちょっと難しいけどね。
ファイナルファンタジードラゴンクエストが最近ものすごくこう右肩下がりじゃないですか、
うん、
オンラインの方ドラゴンクエストの10だっけかが、うん、オンラインが出てまああらかたの予想通りこけたわけです。こけたとは言わないけどあんまりね今までのドラゴンクエストの販売からしたらそれほど成功ではなかったと思うのね正直言って、
うん、
でファイナルファンタジーもあの、うん、ライトニングさんが出てきた頃のやつぐらいまではまあまあまあギリギリとしてもなんだっけオンラインで出たやつは14だっけ、
うん、
14だっけか、
うん、
もうね会社がひっくり返るぐらい大儲けしてるわけですよ
まあひっくり返りそうになったね本当にね、
うん、なんかねそのゲーム業界を支える人たちが減ってきてるというか世代交代でいなくなってしまっているとかね若い人たちがあんまり育ってなかったっていうのが原因なのかあるいは業界自体が何かちょっと凝り固まった考えの中に落ちてってしまってるのかどっちなのかなっていうのがもう最近気になるところで、
どうなんだろう
やっぱりでもまあちょっと思うんだけど、
うん
まあ、今iPhone とか iPad とかそういういわゆるコンピューターとかスマートフォンだったりっていうのがもう高校生とか中学生とか持ってると思うのよ、
うん、
だからちょっとゲームがしたいってなるとまあわしらの時代だとちょうどゲームボーイなのよそこに。
そうねゲームボーイね、
うん、86年に生まれてるからもうゲームボーイで小学校の時とかだとちょっとゲームがしたいなと思ったらもうポケモンとかなのよ、
うん、
そうなるとやっぱゲームボーイで、うんまあ、いわゆる任天堂のハードとでカセットとかソフトを買ってでやってたんだけど、
うん、
でまあゲームボーイのソフトとかって安いからねまだ、あ、比較的ね、
うん、
まあいろいろ親に買ってよって言って、うん、あじゃあしょうがないなって言って買ってもらってお前この間買ったばっかだろってあの叩かれたりはするけどでもまあでもそうやって言われながらまあ買ってもらったりってやって遊んでやってたけど、
うん、
今あゲームちょっとしたいなって思うと iPhone とか iPod Touch で 遊べちゃうのよ、170円とかで。
そうね、
そうね、
うん、あの今 iPhone である中で、ね、バイクのね、エキサイトバイクみたいなやつがあるんだけど、
うん、
それすげえ面白いのよ
そうなんだ
まあなんか一人なんかこうなんかまあバイクでこうコースみたいなのをぐるっとこう何ゴールするだけなんだけど、
うん、
あ、なんかあのそれをビューンって行っていくだけなんだけど
なんか話聞いてるだけだと全然面白くないけど
いや面白い、面白い、あのね名前がね、ね、何だったっけな、これがね今最近の中でバイクバロンっていうゲームがあるのね。バイクバロンっていうゲーム、こういうなんか本当カジュアルゲームみたいなやつでもすげえ面白いから、
うん、
で単純だからやっぱやり込むのよ結構。
ああ
、うん、
なんか
だから、
うん、
こっちに流れちゃってるんだろうなやっぱりって思う。
ソーシャルゲームもね随分増えてきたし、まあコピーゲームみたいにね、うん、側だけ違った中身一緒みたいな感じもあるけども、
うんうんうん、
あとオンラインゲームもね、あのただ今までみたいに単純にそのオンラインゲーム専用のうんぬんだけじゃなくて、例えば Facebook であったりとか Mixi の中で、楽しめるものっていうのが出てきたわけだし、
うんうん、
だからそのじゃあね、リビングのテレビをの使ってプレイステーション3だの Wii だのっていうのを立ち上げてわざわざゲームをしますかって言った時に、
うん、
パソコンでできるからパソコンでいい、アメーバピグでいいやみたいなね、
うん、
とかソーシャルゲームでいいやって今言ったみたいに、そのスマートフォンで遊べばいいやみたいなのが確かに多くなってきてるのかなっていう気もしなくはないね。
うん、
あ、でも
それでちょっとゲームができちゃうから、まあ、そのちょっとしたゲーム、昔でいうテトリスとかみたいなやつが売れなくなってるんだと思う。まあ、極端だけどね。
ちょっと残念だけどね。まあ、話は戻りますが、
はい、
同じくファミ通さんの情報からちょっと最後に戻っていきたいんですが、ウィークリーファミ通トップ30というですね、うん、とあの30番目までランキングしたものが載ってるんですけども、
うん、
ちょっとね面白いなと思ったんでこれも紹介しておきたいんですが、
はい、
1位に輝いているのは先ほども紹介した龍が如く5、夢を叶えし者ですね。ワン、ツー、スリーぐらいまでは一生懸命遊んでたんですけども、それ以降なんかできなくなってきましたけど私の場合は発売が12月6日でもう36万3717本を発売してる、販売してるということでですね、堂々の1位だったんですけども、うん、それから先ほども言った通り、うん、Wii U の同発コンテンツということで、スーパーマリオブラザーズ U、 それからモンスターハンタートライ G HD バージョン、そして任天堂ランドでですね、さらに、任天堂 Wii のコンテンツとして太鼓の達人 Wii 超豪華版というのも入ってきてるんですが、
うん、
この辺プラスね、プラス、
うん、
3DS に移っていくとペーパーマリオスーパーシール、飛び出す動物の森、それからニュースーパーマリオブラザーズ2、うん、そしてレイトン教授 VS 逆転裁判、ポケモンの不思議ダンジョンということで、
うん、1
位から10位までをざっと見てね、
うん、
プレイステーション3のコンテンツは1本だけで、その他は全部任天堂っていう。
まあそうだね、
うん、
そうね、
辛い、ちょっと涙が出てくるね、どうなってんのよって思うんだけど、
うん、
で、それから11位から30位までを見ていきたいんですが、
うん、
ここでようやく入ってくるのが第2次スーパーロボット対戦 OG、プレイステーション3のコンテンツですね。
ああ、それは固定客いるから、
うん、そしてみんなのゴルフ6、これはプレイステーションビーターのコンテンツがようやくプレイステーション3に逆移植されたような感じですけども、
うん、
これが入ってきて、それから、うん、インストメンバーでは所有率も高いですが、コールオブデューティーブラックオプス2、
はい、
これが13位に入ってきてますね、
うん、
で全部合わせてね、あとビータのコンテンツが30位にやっと1個、フェイト、ステイナイト、レアルタヌアっていう、ちょっとどこをどう読んでいいのか分かんないですが、
いやいやいやいや、
これレインやってなかったっけ。
やってるよ、
うん、
それも肯定客いるよね、もうフェイトシリーズはね。
これはだってプレステ2でね、
うん、 あ、もともと2からのコンテンツなんだ。
いや、もともとパソコンだけど、プレステ2で出てて、また今回移植されたから。
なるほどね。ということで、トップ1から30まで数えていってね、
うん、
プレイステーション3および、ビータのコンテンツは、1、2、3、4、5、6本だけっていう。
検討した。
頑張った。感動した。とは言い切れない。
いやー、現状的に頑張ってる。
だってね、あのね、コールオブデューティーブラックオプス2、過去字幕版ですけど、これは。吹き替え版と字幕版っていうのがあるので、これはあの、ちょっと本数分かれてしまうところなんですが、11月22日発売で、今週集計会の販売本数が 16,948 本ね、
うん、
でそれが13位だったんだけども、
うん、
25位注目してほしいのは25位、
はい、
プラットフォームは Wii ですけど、 Wii スポーツリゾート、
うん
うん、
何を今更って感じでしょ。
2009
年6月25日に発売してるんですよ。
まあそうだ、
ああいいね、それの
6月25日に販売したスタートしてて、今週6818本売れてんの。
うん、
すごくね、これ
すごいね。それ開発したらロングセラーでもほっといても金を向きだね。いいね。
累計販売本数304万本です。
だってあの辺のシリーズ確かにみんなでワイワイできるもん。
そうなんだよね。だ何を求めてるのかなっていうところ、あの私も Wii スポーツは持ってますけど、なんかでもなんていうの、もう3年前に発売したコンテンツがまだ25位に乗ってくるっていうのが、まあ、ある意味すごく評価が高いわけなんだけど、
うん、
その間これをしのぐコンテンツが出なかったのかっていうね、ちょっと寂しいも思います、うん、こんなところです、うん、はい。はい、これからは偏ったみんな好きなゲームの話をしていきたいんですが、
偏ったね、
偏った話をね。
いや、元にするデータもだいぶ偏ってるかもしれない。
今回ね、俺ね、ちょっと紹介したいゲームが多すぎるのよ。
そんなに、
そんなにいっぱいあんの？あるわ。楽しみだね。
だってそんなにやらんのに。
そうなんだよね。今まさにゲームができないご時世、私ゲームできないについっぱいあります。
あ、じゃあ教えてよ。待ってるよ。うん、こっちはそういう情報を。
はい。でね、まずね、あのね、往年のファンから新しいファンまでみんながこう楽しめるゲームがまず一つ上がってきまして、これはね、
うん、
2013年3月7日公開予定、発売予定。
だいぶ先なの。
だいぶ先です。だいぶ先ですけど、うん、私はもう予約をしました。
早いな。
はい。その名もシムシティです。
ああ、それちょっと興味ある。
シムシティね。これはもうね、オールドファンというか我々の世代、特に私とかレインの世代のか、もうシムシティっていうのね。うんうん、あの当時いわゆる箱庭芸の走りのようなものですけど、それが、まあ、シムシティ 1,2,3,4 まで行ったのかな、なんだかんだで、
うん、
4まで行ったんですが、そこから随分間が空いて、で今回シムシティということでナンバリングタイトルのナンバーを外しての登場、はい、
おお、まるでこう何こう iPhone でね、 iPad とかアップル製品みたいになったね。
でもあのニューシムシティじゃないから。これはね、なんでナンバーを外してきたかっていうと、まあ、気持ちとしてはね、うん、あのトレーラーとか出てるんでそれ見てるんですけど、
うん、
要はあの今までのシムシティシリーズを完璧に継承しつつ、
うん、
こう作り込み方がまたあの要は全部ゼロから作り直しました感があるのね。で今までもいろんな細かい要素を当然ですけど、その街を作っていくというね、一から丸っきり乗っ腹から道路一本から行き始めてやっていくんですけども、うん、今回の大きな特徴は、まず今までって自分の街ってここの街ってしかなかったわけだよね。
うん、そりゃそう
だよね。
でも今回からは例えば、まあ、うん、 完璧にオンラインプレイってわけじゃないんですが、
うん、
隣の町の影響が自分の町に出るようになってきてます。
隣？
うん、あのね、拡大、拡大表示というか縮小表示というか、あの視点を高くしていくと、
うんうん、
自分が今まで作ってたサイズのね、それの町の隣町、
うん、誰だ
が見えるようになってて、
うん、
例えばね、例えば我々友達のメンバーでやったとしたら、あ、みんな近いところに作ろうぜと、
うん、
街を作ると、
あ、それができるの、
あ、相手の街が見えるようになるんです。
へえ、それ面白い。じゃあやっぱあれだな、うちはこう重工業化して、こう郊外をバラバラ行く
でかいひどいわ
そうそうそう、でもね、そういうことなの。あの、あ、じゃあ
そう、まあ、街の名前は、まあ、上海にしとけばいいけ
どひどいわ
俺の街は工業地帯を中心にしたいとか、
うん、
この俺の街はカジノを、ね、中心に稼ぎたいとか、
うん、
っていう、そのもっとこう、なんていうの、強い個性を、要は今まで比較対象がなかったから、
うん、
まあなんかこう一人でコツコツとだよね、
そうやっていかなきゃいけなかったのが、で、うん、住民もね、
うん、
その住宅を作って住民を住まわせて、商業地区を作って商売をして、工業地区を作って生産活動してっていう風にしなきゃいけなかったのが、
うん、
あの隣町からも人がいっぱい来るわけよ。
あ、それいいね、
うん、
で
隣町とはじゃあどうやって交流するのっていうと、鉄道とか、あと幹線道路が、あの、それはもう事前に決まってて、
うん、
鉄道からは外から人が来たりするようになるのね、
うん、あ、じゃあやっぱそれだと川とかそういうみたいな感じなのかな、
うん、で例えばうちはじゃあそんなに何か特徴がない町だけど、電力だけはいっぱい作りますよと、
はいはい、
うん、売電ができるの、で逆にうちはちょっと発電設備は少ない、ちょっと設備投資したくないから買って、
うん、
で他のやつを作るよっていうこともできるの、
ああそれはさ、面白そうだな、電気売って稼ぐのか、
そうそう、だからタイジの隣町に俺作って、俺が電気じゃんじゃん作って、タイジの町に作ってこう売るわけよねである程度行って、うわーになってきた頃に突然送電をやめちゃうみたいな、
ひどいわひどいわ、
タイ人とか大パニックみたいなね、うん、そう、まあ、そこまで極端じゃないし、もうそういう風な関係性が生まれてきてるわけですよ、
じゃあある程度偏った街づくりができるわけだ、
うん、偏った街づくりをしてもいいし、その一人でコツコツやってるだけじゃなくて、
うん、
その友達とかとある程度こう、なんていうのかな、やっぱりこう街づくりを共有できるっていうの、
それはなんかあれだね、なんかマインクラフトじゃないかけど、
うん、
それと似たものがあるね、いいね、そ
う
ね、
まあ、一緒に同じ街を作るわけじゃないんだけども、うん、そのもっとこう、うん、なんていうの、
もっとね、うん、
共有できる楽しさっていうのかな、
うん、都市と都市をつないで、うん、そこでじゃあもうこっちはあっちで何作って、
そうそう、
じゃあこっちはあれでそうするよみたいなんで、
そうね、それから、
ね、
うん、あと今までとまた違うのが、道とか建物の建設って、
うん、
あのカクカクしてたのね、
うん、それはだって、
まあ、しょうがない
もんね、カーブとかってんじゃなくてね、90度交差点みたいなしかなかったんだけど、
うん、
今回はもう本当はあの紙に線を引くように自由に曲線を描いて道路を引いたりできて、で街 の商業地区も今までみたいにこうね、四角いブロックをボンと置くんじゃなくて、
うん、
その道路に沿って柔軟にきれいにこう曲がって街が形成されていくようになるので、
うん、あ、その中エンジンみたいな部分が変わってきたのか、
もうそこも 100% 作り変えて、であと、
あ、いいね、
シムシティが作ってるところでタワーっていうゲームあったでしょ、わかんないかな、あのビルを建てていくゲームなんだけど、
あ、はいはいはい、あったね、
iPad なんかにも移植されたんだけど、
うん、
このタワーって人がちょこちょこちょこちょこっていろんな人が動いてて、それをクリックすると誰さんで今どこそこに行きたいですみたいなのが出てきたりしてたんだけど、
うん、
それがもっと細かくなって、もう一人一人が一つのオブジェクトになってて、あのこの人は仕事がしたいですとか、これから何しに行きたいですとかっていうのが全部追跡できるようになったのね。
あ、でも そんなんいいんだ、そう、 うちの町上海すんのめんどくせえな、めんどくせえもん、
うん、 その辺もまあでも住民もねじ伏せて楽しんじゃえっていうところもあるけども。
なるほど。
旧正月みんな休みみたいな嫌だよ。
大丈夫、鉄道パンクするから。まあそんなねシムシティ、いろんな要素が付加されてて今までとは全く違うゲームになってるので、
これさ楽しみ、本当楽しみだねそれね。
これはあのまだそんなに多くはないんだけども、トレーラームービーとかも出てるのでぜひ見てもらうと、あえこんななってんのっていうのが分かると思うんで、ぜひ見てほしいなと思いますね、シムシティ。
シムシティ、
はい。
ハードは何？
ハードはね、パソコンです。
はい、じゃあできない。
Windows です。
はい、無理です。
Windows
無理です。
はい、それで遊んでください。
どうだったかな。ちょっと待ってね。でも、まあ、Mac でも出んじゃねえかな。まあ、今んとこ、ま
あ、Windows もあるし、でも、
今んとこ Windows です。
あ、了解です。はい、
私たちインストがお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器、冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気屋ウォーカーポッドキャストはブログ、 iTunes で絶賛配信中。
はい、
続いてですね、これもあのちょっと先の話になるんですが、グランドセフトオート5です。
あ、まだ続いてた、
うん、グランドセフトオートっていうのはあのこれもまあパソコンから始まったゲームですけど、古くはあの上からベタッと眺めてるだけの、ものすごいしょぼいグラフィックでね、
あれしょぼかったね、
うん、ただしゲーム性は今と全く変わってないっていうムービーが入ったか入らないかぐらいで、それがまたすごく面白かったんですけど、グランドセフトオートが今までは4まで出てたのかな、
うん、
が新たに5っていうのが今制作中です。これもトレーラーがちょっとまだね、公式サイトというよりはあのなんていうの、リーク情報をまとめたサイトを見てもらった方がまだ分かりやすいと思うんですが、
ああ、
うん、でもこれが来てますね、ロックスターのグランドセフトオート5ですけども、
はい、
これもね、グラフィックが非常に良くなってます、
うん、
そのゲームっぽいその描画の中でも動作とか動きとかね、そういうところはものすごく作り込まれてて、
うん、
俺ねこのグランドセフトオートの程度のグラフィックのクオリティというのはものすごく好感を持ってて、個人的に
そうだね、なんかこう、うん、こう言ったら変だけどな、こう垢抜けない感じ、ね、
そうそうそう、いい、いい表現だと思うだけどおこれ、これぐらいでいいんじゃねっていう、そんな2年も3年もかかっちゃうぐらいだったらこれぐらいでいいんじゃないのっていう気がするんだけどね。
でもだってやるんだったら、本当にやるんだったらよ、
うん、
こうリアルなこうツヤツヤのこうスポーツカーに乗って、
うん、
でそれをなんかこう街行く人たちにドーンってやりたい
じゃん。いかんて。
捕まる。捕まる。ただね、その、あの、オブジェクトについては、今回、グランドセフトオート5は、その、今言った車とかね、それからその街の風景っていうのは、ものすごくクオリティアップしてます。うん、要はその、ね、なんていうの、硬いものっていうのを、きちんと作り込んで、それで終わり、うん、人間の関節みたいに動かす必要がないものについては、ものすごく綺麗になってます。でそれからあとこれが最大のポイントになってくると思うんですが、
うん、
登場人物が3人ぐらいいるのかな、
うん、
冴えないおっさんですなんならちょっとハゲ散らかしてるおっさんです
DTA っぽいね。
あこのおっさんがもうなんか哀愁たっぷりに人をこうね引き殺していくっていう
ひどいわ
もうグランドセフトオートも大注目ですので、ぜひグランドセフトオート5はですね、まあ、これも来年の発売になるわけなんですけども、
うん、
で多分、うん、発売日はまだ確定はしてませんが、
うん、
ぜひ期待していきたいですね、うん、グランドセフトオート5でございます。
なるほど、はい、
ここまで全部外国のゲームですけども、
そうだね、
ね、次も外国のゲームです。
日本どうした
これはねちょっとね ちょっとだから俺やばいのよ、来年の前半はものすごくゲーム買わなきゃいけない気がするんですが。
ダメよ
これまたね、あのナンバー外してきました。
ほう、
トゥームレーダーです。
え、
トゥームレーダーはもう映画にもアンジェリーナ・ジョリー主演で映画にもなってるので、ゲームを知らない人にも、うん、
やつだよね。
そうだね、これも元々はパソコンからスタートしたゲームで、
うん、
私もあのキーボードでね、バク転とかしてましたよ、トゥームレーダーを。
トゥームレーダー、
そう、
プレステであった、
あのプレステでもあったけどパソコン版が一番スタートだったんですけど。
そうだ、パソコンなの
が、パソコン、パソコンです。もう本当だって俺が中国行った時にトゥームレーダー出てたから15、6年前。
海賊版じゃないのそれ。
海賊版だけど海賊版でしたよ当時。
いや当時から
当時、うん、でもそのトゥームレーダー、まあ、ララクロフト主人公でこれまでやってきたわけですけど、
うん、
まだちょっと詳しくね、うん、全部全容が、うん、あの出てはいませんが、
うん、
ララクロフト誕生秘話っていう、いかにもこうアメリカ映画にありがちなストーリーの引っ張り方です、うんうん、これ今までやってきたララクロフトの物語の原点に立ち返りましょうよっていうのがこのトゥームレーダーのナンバー外して2013年の発売になりますが、トゥームレーダーです。あ、サバイバー It's Born っていうね、あのサバイバーが生まれましたっていう、生まれますっていうその、うん、サブタイトルがついてますが、
うん、
これもあのトレーラームービー出てるのでぜひ見ていただきたいんですが、またこれも作り込みが来てますね、うん、逆に言うとこのクオリティでこのペースで出せるアメリカっておかしいよねっていう感じがします
、うん、でもやる人いるんだから
うん、とにかくトゥームレーダー3、これはあのプラットフォームとしてはプレイステーション3、Xbox、 それから Windows 版も含めて発売予定で、
幅広く、
うん、2013年ということは決まってますけども、明確に発売日は決まっていません。
はい、
これはね、いいね、買うね、買う、うん、続きまして、ちょっとじゃあ欧米から離れて今度は国内メーカーに話を進めていきたいと思います。これはもうすでに発売済みです。
はい、
シミュレーションゲームではもう日本で右に出る者はいないんじゃないかと言われるメーカーの、
うん、
光栄が作っております。
はい、
三国志12。
あ、出たね。
もう堂々だね、それはね、
う
ん、
もうね、12かよっていう感じですけど、
っていうか、まだ12だったんだっていう感じですけど
まああとね、あと3900年ぐらい続いていく予定なのでもうその頃には三国志が何千っていうタイトルになりますけども、まあ三国志シリーズです。もう言わずもがな三国志です。
はい、
うん、何か新しいどうのってことないです。とにかく三国志です。
あれ、
それはひでえな、それ。
どこが変わるの、グラフィック、
グラフィックが変わります
いや、もう多分もうそろそろ、3国から4国ぐらいになるから
いやいやいや
い
や、
いいね、
前の時代戻ってるし、うん、
とにかくね、だからだって三国志、久しぶりに私三国志買ったんです。もう発売してるので買ったんですけど
早いな
三国志って昔のやつしかやってなくて、
でグラフィックの荒いやつね、
うん、で久しぶりに買ったんですけど、
うん、
だってほら、いわゆるキャンペーンシナリオってあるわけですよ、なんとかの乱みたいなね、
うん、うん、あるね、うん、
でもそれだって、三国志はもう完結してるわけだから、黄巾の乱から始まってね、うん、全部決まってるわけですよ要は、
うん、まあね
どこか新しいちょっと時代を切り取ってみようかなんてつもりはさらさらないわけね、
うん、うん、
でまあ、グラフィックは変わるし登場人物は増えるしっていうのはあるんだけども、まあ、唯一変わったところといえば、まあ、戦闘方法はね、若干11に比べて少しこうまた揉み込まれてますよっていう微細な変更があったかなっていう、
やり込みが
なんでだ、プレステ、
ね、プラットフォームはプレイステーション3とそれから Wii U でも出る予定です。出たのかな、出るのかな、
Wii U、うん、プレステで出るんだったらフルボイスとかは特になってないの？
喋るよ。
誰かが喋る？
うん、喋るね。
喋ることは喋るんだ。
でも要は 閣下に死ぬまでお使いいたしますみたいなのが流れるぐらいで
いやだって全登場人物喋るって言ったらどれくらいの容量がいる
ね、それこそあのスパコンとかつながらないとテラバイトのハードディスク送られてきちゃう
ものすごいよ人物だけであ
まあね、あと前作ちょっとわからないんでポイントとしてどうなのかわかりませんが、いわゆる今まで武将としてね歴史に名を残してた人しか出てこなかったわけですけど、脇役の要はその歴史を彩る脇役たちもいわゆる武将として使うことができるようになってます。
脇役文官とか、
うん、そうだから、あの最近まあねレッドクリフなんかもあって有名になった大行商教なんかみたいなそういうね女性の方とかが一応その武将としてっていうと語弊があるんですけど要は登場人物として出てくるので、
うん、
あのなんとかの奥さんみたいなのもいっぱい出てきます
すごいな、
うん、でその人が要はそのなんていうの町をね行政を預かる方ではこう人材収集とかの面で役に立ったりするわけですよ。
へ
え、うん、夢の女性だけ軍団みたいなのも作れなくはないんじゃないかなと思います。
怖いわ
本当に恐ろしい感じですけどね。で、あとはオンライン対戦ができると。
オンライン、
うん、友達同士で。戦闘自体はすごくテンポがよく進んでいくのでオンライン対戦っていうのもありなのかなと、うん、ただ逆に言えばあのじっくり腰を据えてあのいや今は機を待つべきですみたいな、それは孔明の罠だなんていうことはないので
そんなことはやっとれんなオンラインじゃ、
う
ん
ね、じっくり 3,4 時間かけて1局戦いたいなって気はするんですけど、そういったことはないです。
なるほど、
うん、ま、三国志やってた方とか三国志ファンの方とかだけ買えばいいんじゃないかなと思いますね。
だけ
あの新しいユーザーとかは一切開拓する必要ないというか開拓する気もないというかね、
そんなバカな、
うん、だと思います。
でもそれはもうあれだね、もう道を間違えて入っちゃった人が出れない状態だね、もうね。
そうね、最近のインストメンバーでいうとあのアカネとかあとマルタさんなんかねやってるところですけど、
やり込むと面白いと思うけどな。
うん、まあ三国志です。それ以上でもそれ以下でもございません。
はい
はい、
はい、続いてご紹介するのは任天堂 3DS タイトルでございます。
お、
はい、私持ってないのに、
えらい珍しいところ、
うん、逆転裁判5。
ああ
、うん、弁護士なるほど龍一ここに復活2013年発売決定。いいですね、止まったイヤリーのなるほどくんが帰ってきます。で今回は、うん、3DS なので、3D 表示もできますよという、
飛び出る、
いやあんまり飛び出ても目が疲れるだけで
ね、あのビックリマークが飛び出るんだと思うんですけども、そうやりみたいな感じになるんですが、今回は新しいヒロインとして木月ここねちゃんという方が
誰
女子として出てくるらしいんですけども、うん、俺はまあよいちゃんでよかったなって気もするんですが、まあこれが2013年発売予定で、まあなんていうんですか、三国志と一緒ですよ、あの逆転裁判です、うん、それ以上の説明必要ないっていう
まあそうだけど、うん、
逆転裁判ですよっていう感じですね、うん、
はいそうだね、うん、シリーズもんだしね。
そうね、カエラくんなんか前回前々回あたりゲストで出てくれてました、カエラくんあたりはね逆転裁判とか逆転判事にハマりまくってるので、本当は違うことだよね、うん、彼にちょっと逆転裁判5ってどういうゲームなんですかって聞いてみたかったんですが、うん、まあ今日は読んでませんので、
はい、
ちょっとね任天堂 3DS、
うん、
うーん、安く買えたら逆転裁判5やってみてもいいかなって気がしますね。
まあ安く買えるでしょう、う
ん、面白いと思います、楽しみです。さあ、それからですね、
うん、
ミンゴル6、これはみんなのゴルフ6ですね、うん、今までプレイステーションビータというで2011年の12月17日発売以降ですね、
うん、
うん、まあ、あれだよね、プレイステーションビータの初期コンテンツだよね。
そうだ
ね、同発だったっけか、
うん、同発です
ね、同発ですね。でやってきたんですが、あのみんなのゴルフは私今5をプレイステーション3でやってるので、
うん、
あのであと PS ビータが出た頃はねみんなで遊びましたけどね、
うん、
あのみんなのゴルフ6というか5についてはとても おすすめなんですが、あえてあの、まあ、おすすめはおすすめで変わりないんですけども、
うん
うん、あえて苦言を呈したいなと、
うん、
まずはあのなんて言うんだろうな、なんで今移植したのっていうなんでもっと早く移植してくれなかったの、うん、っていうのが正直、まあ、
同時発売でもよかったよね
ね、プレイステーション3がミンゴルフ6で、まあ、その内容はミンゴルフ6なわけですよ。
まあね、
うん、でプレイステーションビーターの希望小売価格が4980円で、
うん、
プレイステーション3 1年後の発売ですよ。プレイステーション3の1年後の発売が4980円ですから、まあせめてね、廉価版というかベスト版というか、
うん、
もうひとひねりあってもよかった、ね、どんだけプレイミンゴルス6にみんな期待してると思ってるのよと逆に言いたくなってしまう感じがあります
、
うん、売り方としてどうなのかなっていう気がするね。
まあね、うん、
まあ文句は言ってもプレイステーション3用のミンゴル6ですから待ち焦がれてた方はいっぱいいると思いますし、あと最大の違いはフル HD に対応しておりますので、
はい、
大きな画面でのんびりと遊んでいただくことができるということと、うん、それからですね、プレイステーションビータで配信中の追加ダウンロードキャラクター、それから追加コース、要はダウンロードコンテンツですね、うん、
はいはいはい、
ダウンロードコンテンツが標準搭載になってますよということでもあります、まあ、この辺が価格的には多少有利なのかなっていう気がしますが、
なるほどね、
うん、で、これだけは評価したいと思うんですけども、
うん、
プレイステーションビータと遊べます。
お、連動するの、
うん、オンライン対決をする際にプレイステーションビータでもプレイステーション3でも同じロビー同じ大会に参加することができると。
うん、じゃあ相手はビータでどっかで先でとか、
そうそうそうそう、こっちはプレイステーション3でっていうことが可能です。
なるほど、
まあ いいね、この辺はね評価できるところだと思います。
うん、それはいいね、
うん、私みたいに携帯ゲーム機なかなかできないんだよっていう性格上ね画面大きい方が好きだからって人にはもう迷わず買っていただいていいのかなというふうに思います。
うん、
うん、私も多分そのうち我慢できなくて買うと思うんですけどね
まあ間違いなく買ってるね。
そうね、はい、続いてあと残すところはですね、
はい、
2つになってまいりました。
おう、
まだある
まだある、最後の2つのうちの1つはですね、
うん、
シュタインズゲート
なあ、
シュタインズゲートがなんと2013年に新作を出します。
まあ
新作っていうかね、アナザーストーリー的な、
ああはははは、
アナザーストーリー的にね、まあ、サイドストーリー的にね作ってくれるわけですけども、
うん、
新たな2013年春発売予定のシュタインズゲートは線形高速のフェノグラムというサブタイトルがついておりますけども、
ビータ？
ですね、プラットフォームはまだそこまで、プレイステーション3と Xbox360 です。
なんだ、
はいはいはい、
ビータは対応しておりません。
なぜだ
まあね、5PB のことですから、あっという間にあちこちに移植はするんだとは思うんですけども、
うん、まあね、
うん、でまだ正直それほど詳細も公開はされてないんですが、
ま、
各それぞれラボ面っていうね、その登場人物たちのストーリーを描いているという、一人一人にフューチャーしたストーリーになってますよというのが、
うん、
現状紹介されているところです。
なるほど。
なお、シュタインズゲートについてはですね、 うん、アニメ版が二十何話か放送もう終わってまして、それから何ラジオドラマ CD みたいなねのもいっぱい出てましたけど、この春ですね劇場版が公開される予定になっています。
ここまで広がってる
のか、うん、深い領域のデジャブということで2013年、これも春ですね、全国ロードショーが決定しておりますので、
うん、
この辺も含めてね、まだロボテックスノーツってその要は次の作品が出たにもかかわらず、
うん、
まだまだシュタインズゲート引っ張れますよという形でなっております
。シュタインズゲートってそれか、その流れのやつか。
そう、
うん、
その前なんだっけ、一番最初がロボット、なんだなんたらかんたら、うん、わかんねえやでシュタインズゲートでロボテックスノーツだよねっていうのが、ね、
今なんかテレビでやるようなもんな、
今やってる、
違うんかいな、
あ、いや、やってるかもしんない、そうですね、
ね、
はい、
うん、
さらに、映画版についてはいろんなあの前売り特典みたいなのもあるので、お好きな方は、うん、ぜひウェブサイトチェックしていただければいいのかなというふうに思いますが、
はい、
はい、
さあ最後に、
はい、
最後に持ってくるのは
なんだ、
コナミエンタープライズ小島プロダクションがお送りする、
はい、
メタルギアソリッドじゃないや、メタルギアライジング、
ライジング
リベンジェンス、はいはい、体験版じゃなくてトレーラーが再生になっちゃったけど
体験版じゃ困る
今ちょうど体験版もプレイステーションストアの方で配信されておるらしいです。まだやっておりませんが、
もうしてるしてる、
うん、メタルギアライジングのリベンジェンスというサブタイトルですけども、うん、今度は、うん、メタルギアソリッド2それから4かなと登場してましたら、うん、ライデンの
に
フューチャーしたお話になってまして、
なるほど、
2013年2月21日発売予定となっております。
はい、
もうすぐだ
と最後取りで持ってきた割に、
うん、
こういうこと言っていいのか悪いのかちょっと悩むところもあるんですが、うん、まあ偏ったゲームの話なのであえて言いますけど、
はい、
これも一悶着あった話だよねメタルギアソリッド4が発売されて、その後メタルギアソリメタルギアライジング、名前がその時ソロだったのかちょっと覚えてませんけど、要はライデンにフューチャーした、そのメタルギアソリッド4につながるお話を作りますよって言って、1年だか2年だか経って、
はい、
散々とあんな期待をさせといてですね、
うん、
作れませんでしたっていう
外注頼みましたみたいなね、
うん、
外注かよみたいな、
どなたとは言いませんけど私はね、小島プロダクションはポッドキャストで随分と宣伝活動してまして、
好きで聞いてたんですけど、 みんな好きなんだけどね、
釈明会見じゃないけどね、そのプロデューサーさんが出てきてお話しした時のこう態度を聞いてもう本当がっかりしてで話もガラッと変わってね、メタルギアソリッド4の後の話の要はいわゆる架空の設定みたいな感じになっちゃって、しかも
だからもう本当になんかSF じゃないけど、なんかもう本当にメタルギアブランドを利用した詐欺だよねこれはね、
うん、っていうかこれデビルメイクライでしょっていう感じなんだけど、
正直体験版やったけど、
うん、
やっぱメタルギアだと正直銃が撃ちたいのよ、
うん、そうね、そうね、
正直ね、正直ね、飛び道具使いたいのよ、
うん、
もちろん飛び道具も使えるんだけど、
うん、
基本刀を使うじゃない、
うん、
まあ、ライ
デン敵の前に飛び込んで切るっていうのがめ
ん
どくせえ、
うん、メタルギアじゃなくてもよかったかなって気がするよね、別になんていうの、多分ゲームとしてはとっても面白い仕上がりになってきてると思うんですよ、だからこそ一番最後の鳥として紹介してるので、いわゆるメタルギアじゃないゲームとして遊べばものすごく面白いゲームになってくると思うんだけども、
うん、
それは小島プロダクションでもないしメタルギアでもないし、
うん
うん、なんで そんな違うゲームなのにメタルギアで出すことにこだわっちゃったのっていう気がする。
そうね、そうね、うん、それならまだ、サイボーグ忍者とかでいいんじゃないの、
うん、一緒のことあれだよね、ときめきメモリアルライジングリベンジャーズでよかった気がするんだけどさ
いやいやいやいや、大変なことになる
でしょこれ女の子が刀を振り回して敵をバ
スバスバスバスそれはお姉ちゃんバラがあるじゃない、うん、
とまあね、ちょっとその自分の中の残念な感じをどうしてもちょっと伝えずにはいられなかったっていう
なるほど。
ただしゲームとしては面白くなってるだろうし、多分買うと思いますが、
うん、買うことは買うね、
うん、うん、まあね、ちょっとこう複雑な気持ちもありつつのご紹介でした。
まあね、好きだからこそね
そうね、そう、好きだからこそと思っていただければ助かります
はい、
どう、レインは今最近何かあのゲーム、さっきのなんだっけ、フェイトだっけ、
うん、
もうそうだけど、ね、何か遊んでるゲームとかありますか。
いや今フェイトだな、フェイト、その前がブレイブリーデフォルトっていうあの 3DS のゲーム、あれ途中までなんだけど
面白い、あれロールプレイングだよね。
うん、あれはね面白かった、
うん、
まあ途中なんだけど、
うん
うん、
なんか見た感じ面白そうだったもん。
まあそれこそドラクエとかあの、うん、ね、FF とかあの辺の
正統派な RPG な感じ
感じだから、うん、だから結構ね面白くてやり込んでて、
うん、
でやり込んでる途中フェイトが出ちゃったからフェイトやらなきゃって今やってるんだけど
なるほどね。タイジは何か最近気になったゲームとかあるかい。
になってるっていうか、もうこれ絶対買うだろうっていうのが1個あるんだけど、
うん、
まあ、2013年の2月の28日に出るんだけど、
うん、
プレイステーション3のソフトでマクロス30、
おお、
マクロス銀河を継ぐ歌姫、
マクロス30歳、
いやいやいやいや、
これはやりたいっていうかずっと待ってたのよこれを。
へ
え、今までマクロスシリーズって PSP で出てたのよ、
うん、あ、そうだね、
うん、あのアルティメットなんちゃらみたいなやつで、うん、ずっと PSP
小さい画面できてたね
、うん、でやっと据え置きに来たのよ
待ちかねたって感じね、
うん、だからこれはねヘッドホンをつけながらね楽しみたい。
あ、なるほど、うん、
正統派マクロスファンって感じだね。
これは欲しい。でもうまあ、今やってるゲームって言ったらバイオハザード、
うん、
の6かなっていうのをもうたまーにやってるけど、でもまああ
れ地球防衛軍3じゃないの
いや地球防衛軍はやってないよ。
地球防衛軍3えらい人気らしいよ、
まあ、地球防衛軍は楽しいけどね、あれ忘れて楽しいよ。
ちょっと待ってね、あの別に俺も意識してチェックしてたわけじゃないんだけど、あのたまたまこれに乗ってたんで、ファミ通に乗ってたんだよ、地球防衛軍がどこだったかな。
あれはあれで面白いよ、地球防衛軍も。
あ、大事だと思って
あれまだ地球防衛はしてないけどな、あんまり。でもまあ正直バイオハザード6を買った理由っていうのがちょっとまあ間違いかもしれんけど、うん、今回ねパッケージの裏を初めて見たのよ、バイオハザード。あんまりやらないんだけど、
うん、
あのバイオハザード3かな、3かなんかでやってて、
うん、
まだ小学校か中学校かぐらいの時に、
うん、
こうバスからカラスがバーンって出てくるやつでキャーってなって、それ以来やってないのよ
なんだそれ、
うん、もう怖かったから、
うん、
で今回バイオハザード6が出て、あ、出たんだなと思ってパッと裏を見たら、どう、何やら漢字が書いてあるんよ。
漢字？
うん、ステージに。
うん。
なんだと思ったら、これ舞台が中国だと。
そうだったんだ。
チャイナゾンビが出てくるぞと。
13億人出てくるぞ。
これは買うしかねえと思って買ったの。
なるほど。
よくわからないな、動機がね。
すごい動機だな。
中華ゾンビを、バッサバッサ切ってるわ。
ひどいわ。
まあそんな感じ、まあ、マクロス欲しいなってぐらい。
なるほどね、まあこれから、うん、まあ この秋ですよね。だから11月12月ぐらいから、それから来年の年明けて2月3月4月ぐらいかな、まあ、うん、これからのそのコンテンツの初発表タイミングによりますけど、
うん、
なかなか2013年前半は暑い感じかな。
そうだ、3月に欲しいソフトあったよ。
何3月？
ウィニングポスト7。
お、渋いな。
の2013年ドラが。
なんだっけ、ウィニングポスト7は D カップ大好きは走るのかな。
いやいやいや、わかんないけどさ、いい加減8出してと思ったけど。
え、今までは何が最新版だったの？
え、7のままずっとその後にあの何年と4何年っていうのがつくだけね。進まずってい
う。それも新しいな。
でもああやっと出るんだと思って、またやらなきゃみたいな。
いいね、ウィニングポストはあんまりやったことないな。
あ、そう、
うん、
面白いよ。
そういえば思い出したけど、今一生懸命アサシンクリード3で遊んでるわ。
あれ、
え、面白い。それ気になってたのよ。
面白い。
ああそう、
うん、
てっきりもう売ったと思ってた
んだけど。いやいやいやいや、今回はなんかあの積みゲーにならずにクリアできそうよ。とっても面白い。
あ、ほんと。
特にあの、ね、船、艦隊戦ができるんだけど、その船も面白いし。
へ
え。まあ、
テッキリか。
あとはまあね、アサシンクリード3はアサシンクリードだよっていうだけだけど。
うん、まあね、
うん、
でも珍しいな。
むずい？
むずくない。
おう。
俺でもできる。
あれ、ワンの時、ワン買ったのよ、アサシンクリードの。
うん。
うん、
馬に乗って、ちょっとして飽きてやめたね。
ひどいな。
言ってるね。
うん。
あの、大丈夫よ。全然楽しいよ。
3になると操作感とかもすごい良くなったんだろうな。
うん。新しい要素も増えてるし、物語の展開も、うん、面白いし、
うん、
いいと思います。
なるほど。
いいとこだらけ。
そうね、悪いところは今んとこ感じはないな。
あ、じゃあそれはいいゲームだよ。
うん、いいと思います。皆さんも何かね、たまにはゲームでもして、こうちょっと ね、気晴らしにでも。
楽しいよ、たまにやると。
映画、もっと手の込んだ映画みたいなもんですからね。お話の中に自ら入っていくっていうのがゲームですから。
うん、
ね、それ、ほんとそんな感じだね。
はい、はい、ということで2013年じゃないや、2012年もお付き合いいただいてきました、はい、電気屋ウォーカーでございますが、
はい、
本日この回をもって2012年は最終回となります。
はい、
あとは2013年また箸休めの回からのスタートになると思いますが。
はい、
箸休みか。
だからあれだよね、今回と次の回は聞かなくてもいいってことだよね。電気屋ウォーカーではですね、引き続き皆様からリクエストとか、それからご感想なんかも受けたまわりたいなと思っておりますので、
はい、
プレゼントと同様コンタクトフォームからですね、送っていただければと思います。
うん、
なおまた電気屋ウォーカー買って、電気屋ウォーカー聞いて家電買ったよとかね、いうご報告なんかもあればぜひご紹介したいと思いますので、メールいただければと思っておりますので、
はい、
それからあとプレゼントについてはブログの方に詳細は掲載しておきますので、そちらもご覧ください。
はい、お願いします。
ということで本日はこの辺で、さようなら。
さようなら。
良いお年を。